ただいまは使徒言行録、新約聖書の使徒言行録15章の22節以降に記されている御言葉をお読みいただきました。今までにも申してまいりましたが、この使徒言行録の15章にはエルサレムの教会で開かれた、人たちの会議の様子が記されております。どういう会議、何を話し合った会議かと申しますと、この当時シリアのアンティオキア教会を拠点に、パウロとバルナバとが派遣されて、異邦人への伝道が積極的になされました。そして実際に多くの異邦人たちが信仰、キリストへの信仰と導かれて教会の仲間に加わってきたんですね。そのようにキリスト教会がある意味で新しい時代に踏み出しつつあるときに、ユダヤ人の中からクリスチャンになった人々の間で一つの問題が起こされたんです。彼らはユダヤ人でありますから、旧約の律法を非常に重んじておりました。それとのつながりもありますが、彼らは異邦人もユダヤ教の慣習に従って割礼を受けなければ救われない、そういう主張を始めたんです。異邦人も、簡単に言うと異邦人も割礼を受けて、まずユダヤ人にならなければキリストの救いに預かることができない、そういう主張をしたんです。でそのことをめぐりまして、パウロ、特にパウロたちと激しい対立が生じ、それを解決するために、このエルサレムでの人たちの会議が開かれた、そういう経緯であります。教会の中に、このような激しい対立や論争が起こる、でそれを、当人同士で解決するんじゃなくて会議を開いて解決の道を図らなければならない、そういうこと自体何か教会らしくないと感じる方もいらっしゃるかもしれません。確かにそういう対立とか論争とかはない、越したことがないのかもしれません。しかし教会の共同体が本当に成長していくためには問題さえなければいいんだ、そういうものではやはりないんですね。むしろ様々な問題がやはり起こりますけれども、それに対してどのように向き合っていくのか、どのようにそれを乗り越えていくのか、それがずっと大切な課題になってまいります。でそもそもこういう対立が起こりますときには、どちらの側の立場であっても、大体自分の思い、自分の考えに固執しておりまして、神の御心を見失っていることが案外多いもんですね。たとえ主張している内容が正しかったとしても、その人自身は自分の都合とか、結局のところ自分の都合とか好みとか思いを通すことばかりに夢中でありまして、本当の意味での神様の御心を求める姿勢というのを失ってしまっていることも決して珍しくないのです。その意味では、こういう問題が起こるということは、もちろん危険な面もありますし、面倒な面もありますが、やはり常に私たちが神様の御心に帰っていく、その神様の恵みを常に新しく見出していくためには、非常に大きなチャンスになることが多い。実際今日はあまり詳しく、見るゆとりがありませんけれども、この使徒言行録の15章を振り返りまして、前回も申しましたけれども、人々がどんな、主だった人たちがどんな発言をしたか、それは皆神の御心はどこにあるか、そういう発言なんですね。自分たちはどう思う、どっちの方がいいんじゃないか、そういう話を、しないわけではありませんが、それ以前に、いや神の御心は一体どこにあったのか、そして今どこにあるのか、でしかもそれを、私は人だから神の御心をよく知ってますよ、 皆さんに教えてやりますよという姿勢、威張って主張するわけではない。むしろ彼ら自身もこういう新しい問題に、新しい危機に直面しながら、自分の思いが問われ、もう一度吟味されながら、いや、ここに神様の御心があったのだと。自分はそのことに気がついていなかったけれども、むしろそのことに自分は反してさえいたけれども、いや、ここに神の御心があったのだと、改めて悟らされた、そういう発言にさえなっているのです。そうであるからこそ、それを聞いた者たちもまた、新たに心を開ける思いを持って、その発言を受け止めることができた。そして教会としての決断をなすことができたのです。またもう一つ申しますと、こうした問題というものが起こるとき、私たちは、解決を急ぐあまり、ついつい今まで通りにすればいいじゃないかという、古い体の中にこう安住しようとするところがありますね。前例主義というんでしょうか。とにかく今までこうやってきたんだから、これはこうでなければいけないのだから、そういうことを振りかざしてしまう。そういうねばならない、そういう枠を持って解決しようとする。もちろんそれが大事な場面もたくさんありますけれども、でも、神の御心を問うことなしに、そのような今までこうだったという枠に沿っている限り、それは、言うならば知っている者同士の、内輪同士の閉鎖的な集まりになっていきます。本当にそこで福音を必要としている人、神の恵みを必要としている人がいつしか弾き出されてしまう、強引なくらい自分を通すことに熱心な声の大きい人、それだけの能力の高い人は利用価値が高いと言われて歓迎してもらえるかもしれない。でもそうでない人たちは弾き出されてしまう。でも教会が与えられている交わりというのは、常に新しい命を共に分かち合っていくものです。聖書にも、いろんな表現がありますけれども、目の見えなかった人が新しい目を与えられて見えるようになる、自分の足で歩くことができなかった人が立ち上がって自分の足で歩き出し、神の交わりの中に入っていく、そういう表現がいくつもありますね。それはただ体の問題ではなくて、そういう新しい、今まではどうであったか、そのこともありますが、それを超えていく神様の恵みをもう一度見出して、またそれを共に分かち合っていく、そういう教会の交わりが本当に命の満ち溢れる教会であり、異邦人を教会へと、神の祝福へと招いていく、手当たりた教会になっていくということであります。で、今日は、そうしたことについて、残りの時間、今日の22節以下の御言葉を通して、もう少し、個別に聞いて、御言葉を思い巡らしていきたいと思っています。今日の箇所、22節以下に注目いたしますが、まず、初めに注目したいのは、初めの22節ですね。そこで、まずこのように言われています。そこで人たちと長老たちは、教会全体と共に自分たちの中から人を選んで、パウロやバルナバと一緒にアンティオキアに派遣することを決定した。いよいよ、教会は、決定を下す、決断をする時を迎えています。異邦人は、割礼を受ける必要はない。 ユダヤ人になるように強制されることはない。そのままで、異邦人として神の恵みに預かることができる。まあ、その会議としての結論、またそれを各地の教会に伝える方法について、決断を求められた。その時に、人たちと長老たちは、というだけではなくて、教会全体と共にと付け加えられております。で、この会議の、まあ、人会議と、込み出しにも書いてありますように、この会議の主体は、人たちと長老たち、そういう指導者たちでありました。そういう、まあ、言うならば、教会の一部の指導者たちが、会議の決定を、敬虔な思いで、会議の決定を下せばそれでいいのです。しかし、彼らは、教会全体とともに、この決定を、下していく。そういう道を選んでいる。そういう方法をとっている。それは、やはり教会全体としての決定の中に、神の御心が、そして神の恵みが示されていくことを彼らが信じていたからであります。そしてそのような姿勢は、次の23節、彼らがその決定を伝えるために、手紙を、各教会に宛てる手紙を書くんですが、その手紙の書き出しのところにもよく現れています。23節ですね。見てみますと、このようにあります。人たちは次の手紙を彼らに託した。人と長老たちが兄弟として、アンティオキアとシリア州とキリキア州に住む異邦人の兄弟たちに挨拶いたします。ここには、兄弟たち、もちろんこれは男性という意味ではなくて、兄弟姉妹、今で言えば兄弟姉妹たちということになりますが、兄弟たちという言葉が緑にわたって用いられています。決定を下すのも、兄弟である、もちろん人としての権威、長老としての権威というものを彼らは大事にしています。もしそれに反論してくる者がいれば、彼らは長老としての、人としての権威を持って立ち向かう覚悟はあったでしょう。しかし、そういう権威を抱きつつ、自分たちはあなた方の兄弟として何か教えるべき立場、指導するべき立場、支配する立場にいるものではなくて、あなた方と全てを共にする兄弟として、しかも同じ兄弟である異邦人たちに、異邦人の信仰者たちに、次の決定をお知らせしますと伝えているのです。それはあくまで繰り返しますけれども、みんな兄弟だから仲良くやりましょうと、そういうのんきなことを言っているわけではない。権威を重んずるべき時に命を懸けてその権威にかなうふさわしい行動を取ることを彼らは知っておりましたけれども、しかしそれを振りかざすのではなくて、共に主にある兄弟として彼らの共にそのお互いの魂に対する配慮を持って一つの決断を下し伝えていくのです。一定の偉い立場にある人が何の肩書きもないヒラシントに言ってやると方針を伝えるという話ではないのです。兄弟姉妹としての交わりを立て上げるためにぜひとも必要な事柄として彼らはこのことを決定し互いに分かち合うことを願ったのです。そういう視点から見ますと、 まあ、なんか一節ずつ、一節ずつ見ているように、なってまいりましたが、その次の24節の言葉もなかなか印象深い言葉なんですね。24節ですが、こうあります。聞くところによると、私たちのうちのある者がそちらへ行き、私たちから何の指示もないのに、いろいろなことを言って、あなた方を騒がせ、動揺させたとのことです。まあ、詳しい事情についてはもう触れませんが、まあ、ユダヤ人クリスチャンたちが、ある意味で、まあ、自分勝手に主張をし、アンティオキアの教会の人々を動揺させた、まあ、そういうことを言っているわけですが、ここで動揺させたと訳されている言葉ですけど、もともとのギリシャ語の言葉を見ますと、実は魂という言葉が使われておりました。あなた方の魂を引き倒してしまった。あなた方のその魂を解体するような痛手を負わせてしまった。そういう意味合いの言葉です。何か問題が起こって困った。そういうことではなくて、まあ、それだけではなくて、大切なこと、一番注意すべきこととして、あなた方の魂が、命そのものに関わる、そしてイエス・キリストも求めておられるはずのそのあなた方の魂に大きな痛手が負わされ、破壊されてしまうような深い痛みを負わせてしまった、そのことに対して自分たちがこのようにこのような決断を下したということを語っています。私たちもこうした点は改めて目が開かれる思いがいたします。私たちはこうした点見失ってしまうことが多い。問題が起これば、なんとかそれを解決することばかりに思いが向いてしまう。また、なかったことにすることに心を砕いてしまう。そこにおいて、魂に痛手を負うようなことはなかった、人はいなかったのか。そのことによって、自分の命そのものを動揺させられてしまった人はいなかったのか。福音書を見ますと、イエス・キリストご自身は、そうですかね。別に、ユダヤ人たちの論敵をやっつけることに夢中になっていたわけではないのです。そうした経験に思われる人々の間で排除され、それこそその魂を痛めつけられている一つ一つの魂に対して、イエス様は慈しみを示し、探し求めていかれた。まあもちろんそれだけではないかもしれませんけれども、そのことにイエス様は心を配っていかれた。教会の交わりの原点もまさしくそこにあることを私たちは改めて知ることが、まあ、そのような仕方で見ていきますと、まあ、他にもいろいろと学ぶべきところが、このところからあるんですが、まあ、最後に、もう一つだけ、今日のところから、聞き取って、終わりにしたいと思います。それはどこかと申しますと、まあ、28節、29節のところですね。まあ、この会議の決定事項そのものを、その一番内容に関わる部分に関するところです。使徒言行録の15章の28節、29節ですが、もう一度読んでみますと、その会議の決定として、どういうことを決めたのか、聖霊と私たちは、次の必要な事柄以外、一切あなた方に重荷を負わせないことに決めました。すなわち、偶像に捧げられたものと、人、締め殺した動物の肉と、 みだらな行い等を避けることです。以上を慎めばよいのです。健康を祈ります。まあ別になんてことはないじゃないかというか、僕会議の流れから、このように来るのは当然自然な流れではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうでしょうか。決定したことは、割礼を受けなくてよい。ユダヤ人になら なるということを強制されない。そういう重荷を異邦人には負わせないという決定でした。ただそこに、まあ一つの、まあ、例外と申しましょうか。こういうことはでも、お互いに慎みましょうということで、まあ、偶像に捧げられた肉、血。まあ、これは食べるために動物を、殺すときに出た血をそのまま食べるという、そういう意味での血です。で、締め殺した動物の肉。つまり、当時の人々が肉を食べるときに、こういうことはしないようにと、立法で、規定されている、ユダヤの立法で規定されている事柄がここに書いてあるんです。でも私たちは、たった今、そういうユダヤの立法の細かいことに、こだわらなくていいという決定を聞いたのではなかったでしょうか。まあ、しかも、見たところ、どういう肉を食べていいのか、どういう調理をされた肉は食べてはいけないのか、まあ、どうでもいいとは申しませんけれども、救いと深い関わりがあるとは思われない、そういう事柄ですね。そういうことは、各人の自由に任せると、そういう決定を今したのではなかったんでしょうか。そんなことを今更何で持ち出すのか、そういう思いを抱く方もいらっしゃるだろうし、またそれは当然だと思うんですね。でもここには、やはり彼らの配慮があるのです。じゃあ何の配慮か。それは、ユダヤ人たちに対する配慮です。まあ、正式に言うと、ユダヤ人のクリスチャンたちに対する配慮です。彼らはユダヤの立法を否定しようとしたわけではないのです。立法を守ることを全て否定しようとしたわけではないのです。ユダヤ人たちが、やはり長年守ってきた立法の中には、まあ、もちろん宗教的な事柄、そしてイエス様によっても廃棄されてしまった事柄もありますが、やはりユダヤ人がユダヤ民族として、しかも様々な過酷な運命の中で、民族として生き延びていくための生活上の知恵というものが、やはり結びついているようです。私たちピンとこないユダヤ人でありませんから、ピンとこないところもたくさんありますけれども、やはりユダヤ人にとっては大切な、やはり重んずるべきこと、そういうことはどうもあるようです。それを今度、異邦人が、そんなものは守らなくていいんだ、そんなものは福音とは関係ないんだと言って、そういうものを守ろうとする、重んじようとするユダヤ人を排除し始める危険というものを彼らは察知しておりました。いつまでも立法にこだわって、いつまでもそんな昔のことにこだわってと。それは確かに弱さかもしれない。そんなものから自由になることが理想かもしれない。でも人間は様々な弱さを持っています。そしてそれが交わり全体を破壊するものでないならば、共に受け入れ合っていく。そういう配慮をむしろ教会はすべきところです。ある意味ではユダヤ人クリスチャンたちが起こした問題ではありますが、ユダヤ人クリスチャンを排除してしまえばいいと、ぐたぐた言う奴らは出ていけばいいと、そういう決定を彼ら教会がしたわけではないんですね。 ユダヤ人たちもまた大切な教会の仲間として、一つの交わりを、兄弟姉妹としての交わりを作っていく大切な一枝として受け入れ合っていくことを彼らは求めたのです。ある意味で、どういう肉を食べようが、どのように食べようが、それは自由といえば自由でしょう。それでも、人は様々な事情を持っています。現在で言えば、健康上の理由、何か家族の理由、様々な思いがあって、食べ物に対しても、細かいことに対しても、その人なりの事情を持っていることがあるかもしれない。そういう人たちをつまずかせること、まあ、現代で言えばお酒に関してもそういうことは言えるかもしれません。そういうさまざまな思いを持っている人をつまずかせてはならない。これが正しいんだ、自由が正しいんだ、何でもしていいんだ、それが福音なんだと言い張ることが教会の健全な交わりではないんです。一つ一つの魂が引き倒されてしまうことがないように、弱さを持ちつつも、欠けを持ちつつも、時には罪を犯しつつも、そこでつまずいてしまい、弾き出されてしまうのではなくて、共に一つの交わりを形作っていく兄弟姉妹として受け入れ合っていくこと、許し合っていくこと、励まし合っていくこと、そして常に新しい命を見出していくべきこと、そこに教会の決断があったのです。もちろん、そうした配慮というのは、いつも、いつの時代であっても難しいでありましょう。なかなかそのことを十分に担えない、できないということは確かです。そういう中で、しかしそういう中で、やはり私たちは、教会として、一人一人の魂が、イエス様ご自身がなさったように、一人一人の魂が本当に大切にされ、見出され、探し求められていく、まあそういう、新しい神の民としての命を分かち合っていく群れでありたい、そのように思います。またそのことを聖書から、学んでいきたいと思うんです。一人一人の魂がここに神の祝福のもとにあり、一つの兄弟姉妹たちの交わりのうちにある、そのような教会の交わりに向かってまた歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちをあなたの民として今日も一つの群れの中に、教会の交わりの中に招いてくださったことを感謝いたします。あなたご自身が私たちに共に一つの命を、新しい恵みを分かち合うように導いてくださいました。イエス・キリストご自身が一人一人の魂を探し求め、羊飼いのようにあなたの群れの一つとしてくださいました。どうぞ私たちがそのようなあなたが教会の交わりの中にあることを感謝し、喜ぶとともに、そのような神の民としての交わりを豊かに、あなたの命と励ましに満ちたものとしていくことができるように導いてください。何よりも羊飼いなるイエス・キリストご自身が私たちの中に立っていてくださいます。その主を見上げつつ、この交わりが、この地にあって、あなたの恵みの豊かさを表していく務めを果たすことができるように、導いてください。感謝と願いを、尊き主、イエス・キリストの御名を通してお捧げします。アーメン。